西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月は西宮に花開いた映画の文化と題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、今までにも何度か川内先生にはね、西宮と映画の関わりみたいなことはお話しいただいたんですが、今回はもうこの映画に特化して、花開いたんですね、映画の文化が。
そうなんですよ、まあ、大正から昭和初期ですけどね。
そのあたりのところは詳しくお話しいただこうと思うんですが、まず1回目の今日は、キネマ旬報の西宮時代、映画雑誌のキネマ旬報ですね。
一番有名ですよね。
はい、
なんか再来年創刊100周年、
ね、すごいですね。
まあ、名門雑誌なんですけど、これがまあ数年間西宮編集部があったというのはね。これ先日もちょっと新聞に報じられてましたけれども、要するにその西宮時代に編集された雑誌が見つかったんですね。
はい、
でそれを、あるところがそれを保管してくれてるので、そういうことが記事になってましたけれども、実は関西学院図書館が、復刻版あるいは原版、それを結構百何十冊が所有してらっしゃるんですよね。
でも西宮に編集部があった、どうして西宮に移ってきたんですか。
要するに関東大震災ですよ、ね、大正8年、に創刊された雑誌なんですけれどもね、その数年後に大震災が起こって、それでとりあえず西宮阪神館に移ってきた映画関係者が多かったんですね、当時は。
なるほど。でその編集部もじゃあこっちにとりあえずお引越しをしてきた、
宿川沿いの海の近くにね、編集部があったんですよね。
そうなんですか。
だから映画ジャーナリズムっていうのが、短い時間だけど西宮に中心があったっていうことなんですね。
いやこれはすごいですよね。
だからつまりその単に映画の撮影所があったのも事実なんだけれども、それを取り巻くそういう人たちね、研究者とかジャーナリストとか、そういう人がいたっていうことはもう非常に厚みがある映画文化があったということなんですよね。
まあ、今でもね、キネジュンは皆さんね、ちょっと通の雑誌というか、
それからやはりその時代の映画の値打ちを一番そこで測る雑誌ですよね。
そうですよね、ベスト10がね、選ばれたりとかね。
まあ、私なんかは中学時代どっちかというとスクリーンとかね、ちょっとそういう、どっちかというとそんなパッと華やかな雑誌を撮ってましたけどね。
付録にね、大きなポスターがついてたりとか ね、私も撮ってました、ロードショーっていう雑誌
もありましたね。
でもロードショーはもう今は廃刊になってしまったらしいですね。
スクリーンはまだあるんですかね。
はい、やっぱりなんか胸ときめかせてスターのこうね、写真がいっぱい載ってたりとかっていう、やっぱりなんか華やかな、そんな雑誌の中で、キネマ旬報っていうのは本当にじっくり読ませるというか、
それがちょっと知的なね、そういう雑誌でしたね。
そうなんですか。そのキネマ旬報の、いわゆる編集所っていうか、会社ごと多分だから移ってきてあったんでしょうね。
そういうことですね。で、実際4年間なんでそんな長くはないんだけれども、日本映画の早々期ですよね。だからやっぱり日本の映画史の中では重要な時期だと思うんです。
でそれが今関西学院大学の図書館にあると。
詳しくと知らないんですが、図書館の方がやっぱりそういう古本屋とかでそういうの見つけて、奥月に西宮編集、西宮町、当時市じゃなかったんじゃないかな、あの場所は、西宮町だったと思うんだけど、そんなところに編集部があったっていうのを発見されて、あっと思って集められていったんじゃないでしょうかね。
そうですよね。なかなかキネマ旬報の編集所、ていうか編集室が西宮にあったって話は聞かなかったですから、
ただ昭和初期はね、本当に阪神館に編集者多かったんですよ。
あ、そうなんですか。
震災の影響大きいんですけどね、ファッション雑誌も日本で最初の雑誌は阪神沿線の内手にありましたし。
そうなんですか。
それから中山太陽堂って今クラブ化粧品、はい、あの会社が 大阪でプラトン社って出版社を作って、これはすごい大きな出版社作ってましたから、文藝春秋もね一時は大阪に編集部を移そうと考えたみたいですね。まあ、それほど関東大震災が大きかったんですけれどもね。
なるほど
ね。その中で2週目にはまあ映画雑誌の編集者が来たということなんです。
なるほどね。
で当時まああの映画を大好きだった作家の谷崎潤一郎がね、阪神館に移住してましたから、その辺谷崎の書いたエッセイなんかにこの編集部のことがちょっと出てきますね。
あ、そうなんですか。
谷崎もすぐね、割と太ってる人なのに健脚なんですよ、よく今津で食事してね岡本まで歩いて帰ったりとか、それよく出てくるんですよ。
高距離ありますよね、
健脚なんですよね、だからいろいろ海岸あたりもうろうろしてたみたいで、その今の宿場の河口の方にあって編集部があったんですけど、
キネマ旬報、
そうそう、その、まあ、ある家の2階に編集部があったんですけど、そこに有名なコメディアンで俳優の古川ロッパがその辺にいたとかですね、そういうようなことを谷崎がエッセイに書いてるんですよね。谷崎は、まあ、自分の奥さんの妹さんをね、映画女優にして要するに知人の愛のモデルになった人ですけどね、それほどその好きな女性を映画に出すのは好きな人でしたからね。
そしてご自分の作品も映画になるのがとっても嬉しかった、
とっても好きです
よ
ね、
という、ことなんでしょうね。じゃあ
で実際映画になった作品が多いんですよね、やっぱり女優さんをこう活躍しやすい原作をたくさん書いてるもんだから、華やかな映画になりますし ね、
ううね、まあ、笹美雪なんかねその代表作品かもしれませんし ね、でもじゃあそのキネマ旬報がここにあった頃っていうのは、映画でいうとどんな映画の時代だったんでしょうね。
まだ無声映画ですよね。だからちょっと今の映画とだいぶ感じが違ってて、解説ナレーションがつくわけですけれども、
弁士の方がとか音楽が、
だから徳川無声だとかですね、そういう弁士のスターがいたんだけど、こういう人たちが後に職を失っていくわけですよね。だからその頃は弁士だって後に漫談師になったり、なんかそういう職業会社ってたくさんいましたよね当時。
そうなんですか。じゃあ目玉のまっちゃんなんかが活躍してたような、そんな無声映画の時代なんですかね。
そうですね。で、まあ撮影所も結構阪神街にあったものですからね、まあそういう何て言いますか、取材の対象にも事欠かなかったと思うんですよね。
まあ、その撮影所の話は来週、この西宮にも撮影所があったっていうお話でいろいろ伺おうかなと思うんですけれども、じゃあもうその本の部分も、西宮にあった時代があり、でその撮影所もあり、ということだと本当にまあ当時その阪神化モダニズムっていうのもねずっと起こってきたような時代も経て、やっぱりすごくこう文化としてそういうものがちょっと定着してきた地でもあるわけですね、西宮っていうのは。
まあそうですね。もともと映画フィルムが入ってきたのは神戸が一番早くて、で工業で一番早かったのは大阪で。
あ、そうなんですか。新開地じゃないんですか。
工業としてやったのはね。
あ、そうなんですか。
だからまあその真ん中にある西宮としては地理的にも有利だったところもありますし、やっぱり住環境も良かったのでね。それからこのキネマ旬報の西宮編集部があったらすぐ近くにね、鈴木田球金とかね、菊池雄峰とかね、結構有名な作家がたくさん住んでるんですよ、その頃ね、だから割と文化人村みたいな感じだったんじゃないでしょうか。今東灘区です深谷のあたりは音楽家村があって、で西宮にはこう映画村があって、こういくつかそういうのがあったようですね。
じゃあ阪神館でもそういうちょっと住み分けというか、音楽関係文学関係みたいなことがあったわけですか。
結構阪神沿線に結構そういうのがあったんですね。で鳴尾あたりも文化人がたくさん住んだ、まあ、いわゆる鳴尾文化村みたいな感じがありましたよね。だから森重久弥なんてそういうところで育ってるわけですけれども、今話題の佐藤愛子さんなんかも、そういうことですけれども、まあ何て言いますか、ちょっと文化人コロニーみたいな集落がいくつかあったんですね。
そうやっぱりこう、住環境っていうか、その自然も多くて、ちょっとのんびりしてるけど、まあ、都会にも近いみたいな、そういうところに、
明治の終わりに電車が引かれてきて、まあ、だんだん環境利便性のある環境が整っていった時に、大震災が起こったもんだから、受け皿として一番良かったということですね。演劇関係でもね、幼い薫とかね、ああいう人が苦楽に移ってきたり、これは数年で帰りましたけれども、それから坪内逍遥の養子の坪内志功って人が はい、阪神がやってきて、で宝塚のスターと結婚して坪内美希子さんっていう、
はい、女優さんの、
女優さんの、
はい、
だからあの方のご両親なんか阪神館で知り合って結婚してるんですよね。
へ、
うん、まあ、なかなか華やかだったところになりますけどね、
うん、へ、
ただ編集部があってすごく大事なことで、あのその近くにその鈴木田球金とか菊池雄法みたいな新聞記者上がりの作家もたくさん住んでたんだけれども、
うん、
あの素材があるだけではね、町の文化ってやっぱ成熟しないので、
はい、
編集能力があるとかね、
うん、
それから何つかこう再構成するというか、うん、その文化他のものとくっつけてコーディネートしていくような、そういう人たちがいるとものすごく文化厚みができるんですよね。
うん、
一作家が住んでるとか、
はい、
一俳優が住んでるだけではこう市民文化にならないんだけども、編集者がいるということはすごく大事なことですね。
なるほどね、
町の周りの環境とつないでいきますからね。
うん、
いや例えばその当時の印刷屋さんからですね、
はい、
から裁断して紙を切る仕事とか、うん、全部がそういうのセットになりますから。
そうですよね、あのカメラマンの方も、ね、
そうそうそう、
写真家の方もいらしたんでしょうし、
うん、いい
ことですよ
ね、
そういういわゆる編集部が移ってくるということは、うんうんうん、そういう方たちも皆さんこちらにいらしたということなんでしょうね。
そういうことですよね。
うん、
だから付随した産業までくっつけてくるってことがすごい大事なので、
うん、
となんか単体のところだけ移ってきたらダメなんですけれどもね、うんうんうん、そういう意味では非常に厚みがあったということになりますよね。
うん、でまあその4年間、うん、そのこちらにあって、うん、その後まあ東京に帰られたわけですけど、うん、そのなんか残されたものというか、うん、そういうものっていうのはやっぱりここでまた新たに西宮で、うん、違う分野でこう花開いていったところもあるんでしょうね。
うん、人脈はね少しは残ってますね、そういう意味ではね。でもちろんあの撮影所が西宮だった時代も何度かありましたから、
はい、
まあ、何らかの形でつながっていったんですけれども、
うん、
最初こっちへ移ってきた時にはね、やっぱ東京が恋しかって、
うん、
みんな言ってるんだけど、はい、4年経ったらもう本当に東京帰るのがみんな残念で、よっぽどこっちに環境に馴染んだみたいですね。
そうですか、うん、じゃあどうせならずっとここにいていただいたらって、
ま
あ、気がしますけど、やっぱりでも当時から東京がそういうメディアというか、うん、そういうものの中心地であったことは、
うん、
もうい
や新聞はね、あの大阪朝日大阪毎日って昔言ったぐらいで、
はい、
まだまだ大阪強かったですけどね。
そうなんですか。
で関東大震災の時に、うん、あの朝日と毎日が大阪のローカル大きなローカル新聞だった朝日と毎日が東京へ一挙に進出するんですよ。これチャンスとばかり、
はい、
要するに読売とかが産経がやられてる間に、
ええ、
それで朝日毎日も東京でも広がって結果的に全国紙になって、それだったら本社はだんだん東京へ機能を移すということになってきたので、
は
震災のあとしばらくまでは朝日毎日も大阪の関西の新聞社でしたからね。
大阪本社っていうね、
そうそうそう、
表記がありましたからね、ということはこう向こうも東京にもあり、うんうん、大阪にもありということだったんです。
でそういうところで編集してた人たちが、うん、西宮辺りに住む人が多かったんですよ。
うん、
だからこのもちろん映画雑誌の編集者もたくさん住んできたんだけど、その先に新聞ジャーナリズムがたくさん住んでましたから、
うん、
そういう意味では厚みがあったと思う。それからカメラマン北尾亮之助とか、そういう新聞社のカメラマンの人もたくさん住んでましたから、
お
大事なことです、そういうことはね。すごく、
うん、
ただ今回ね、関西学院の図書館がね、
ええ、
こういうの発見して集めてくれてるってすごく大事で、うん、あの今科学部の博物館の方ではね、
はい、
総合博物館ではあの要するにラストエンペラーのめぐさんの福永小生さんの展覧会をずっとやってるんですよね。
はい、
でああいう大学の中にこれからね、博物館とか図書館が市民文化を保存していく大事な機能を果たしますね。
うん、
あのその大学が潰れそうにない大学であればですよ、
はい、
それは、うん、
でそれがまたこう市民に開かれていってるわけですよね、うん、今
というのは大学はね、博物館っていうのは昔からあったんだけど、まずね圧倒的にコレクションが豊富なわけ、もうな増える一方なんですよ。要するにあの教授とかあの院生が研究室をどんどん購入していって、
はい、
全然売りませんから、ね、溜まっていく一方なんです、ところが一般市民に公開しようと思っていないから、もう乱雑にね、あとランダムに積み上げてあるんですよ、
はい、
でこれを今から十数年前から国が政府がですね、もうちょっと市民に公開するようにしなさいと言って、
うんうんうん、
こう市民の方もそれを要求し始めて、今大事な時に来てるんですよね。
そうなんですか。うん、
だから関西学院が日本の近代史の資料をたくさん集めてるんですね、その中であのいわゆるラッセンベラーの資料も行くことになったわけですが、
はい、
こういう近代映画史の資料も関西学院が集めていただければね、非常にいいことだと思いますね。
そうですね、 ただなんか残念ながらその、木の芽旬報の一般 の、 あの閲覧は原則は不可ということだそうでございます、うんうん、まあ、でもあの研究をしてらっしゃる方とか何かで申請をすれば、
いやいや、これは社会人で学生になっていただければいいわけね。
そうか、それ
入っていただければいいです。
ああ、なるほどね、うん、でもまあこういったあのいろんな要望もあれば順次それもまたね、うん、公開されるというような動きにもなっていくんじゃないかと期待したいですが、
公開だけに限らずその、はい、そうやって保存研究してくれるだけでもありがたいですね、地元で。
そうですよね、う
ん、ここは確かだってみんな思えば、はい、みんなね今も物をね、あのもう捨てるのが大変なんですよ、
うん、
もったいないし、
確かに、
だからどこへ寄付したらいいかってね、はい、みんな悩んでるんで、はい、大学が受け皿だってことが分かればね、どんどんいいものが集まると思いますね。特にあの昔の大きなお屋敷の方がもうマンションに移られるときに、はい、大量に資料が出ますよ ね、
そうです
ね。例えば芝居とか映画のプログラムなんかでいっぱい出ると思うんですね、
はい、
そういう中でおやったらいいものがあればね、大学がこう全部その研究していただけるとありがたいんですけどね。
はあ、144号から282号までのうち23冊を除く116冊が、はあ、あの今関西学院の、ね、図書館、大学の図書館にあるそうでございますけれども、いやでもこれ本当にすごいことですよね、
うん、そうですね、そういう意味では、うん、まあこれから映画雑誌みたいなあんまり創刊されないでしょうね、ネット時代ですから。
うん、
だからまあ木の芽旬報が一番名門ですよね、うん、そういう意味では。
まあ、それが西宮にあったっていうことは、まあね、うん、ちょっとなんか嬉しいような、うん、そんな気もしますけれども、
現在の荒恵比寿賞というところなんですよね。
というと、うん、
だから高露園の、
はい、
宿街の河口の東側ですね、
はい、
その辺にあったということですね。
普通の家の
みたいですよ、
2階という、うんうん、まあ仮のっていうところだからだったんでしょうね。立派なビルとかではなく、
当時はでもね、有名な作家なんかでもね、うん、みんな借家に住んでるんですよね、
はい、
あんまり自分で家建てたりしないんですよね、その頃は。だからそういう割と会社でもそういうのに入ってたみたいですね。
でもなんか編集部っていうとすごいなんかドーンとビルが建ってそうなイメージがあるんですけれども、うんうん、まあその急遽こっちにやってきたっていうこともあるんでしょうけれども、うんうん、そういうことなんですか。へえ、いやいや、でもぜひぜひあの今後ね、うん、関西学院関学でもこれを公開してほしいなとか思いますけど、どうなんでしょうか。でもあの本当にあのこういってあのどこかがきちっと置いておくっていう、それはもう散逸しないっていうことで、これすごいもう財産になっていくわけですよね、今後。
そうなんですよね。だから多分関学以外の大学でもね、そういう資料いろいろお持ちだと思うんですけどね、私ちょっと残念だったのは、あの西宮にお住まいの黒岩十五さんってね、
はい、
有名な作家いましたけどね、あの方亡くなる時に、はい、あのご家族の遺族の方が、
はい、
あの黒岩家に一番近い宿学院に寄付っていう話に来られたんですが、はい、まあ、ちょっと話まとまらなかった、その間に宿学院撤退してしまいましたからね、まあ、寄付しててもダメだったわけなんですけれども、そういうふうにね、みんな有名な方が考えてるんですよね、随分。
ほう、
それで結局あの黒岩さんが戦争中疎開した奈良県の、うん、もう三重県に近い方の小学校に一部保管しましたけど、やっぱり遺族の方がね、西宮に持ってまた言い出して、
うん、
で結局今西宮市の図書館に一部あるんです、
はい、
黒岩さんの資料が。
そうですか、
ね、だから黒岩家としては西宮に残したかったって意図があったので、
うーん、
まあ、せっかくねそう言っていただいてるんですからね、
それ
地元に残したいですよね。まあ、あの実は関西学院にラストエンペラーの資料を収めたのも、まあ、ちょっと私のおせっかいな斡旋なんですよね、
はい、
地元に残してほしかったのでね、だから多分この木の芽旬報の復刻版とか原版も、まあ、図書館員の方がねいろいろ調べてて、おやっと思って、
ね、
これは西宮の大学が集めなきゃいけないと思われたんでしょうね、まあ、貴重なことですよね、すごく、
ね、西宮町、うん、その発行所があったところっていう、それだけを見て、うん、そのね、
もう偶然かもしれないね、その時ハッとしたんですよね。
だからそういう気づきというか何かがきっかけで、やっぱりこういったものっていうのが守られていくということになるんでしょうかね、
特に映画はね20世紀を代表する文化ですからね、
はい、
ちょうど19世紀の終わり頃にできてきて、
うん、
この貴重な資料っていうのはあの散逸するのもったいないですよね、すごくね、
まあ、本当にあの来週お話を伺おうと思いますけれども、うん、撮影所などももう今はね本当に、うん、面影もないというような、まあ、今残念ながら ね感じになってますから、うん、そういうただその写真だったりっていうそういうあのここにあったんだっていうような資料はいろいろあるということをまた来週お話を伺おうかなと思うんですけれども、うん、まあ、あの今週はそのねキネマ旬報の西宮時代ということで、うんうんうん、まあ、あのそれは本当にね、こういう時代があったんだっていうところぜひあのへーっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれどもそういう時代があったんですよっていう話
ほとんどの方知らないでしょう ね
実は私も知りませんでしたへーってこれを聞いてすごいなと思ったんですけれども、うん、さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、お願いします。
あの有名な映画雑誌、はい、再来年創刊100周年を迎えるキネマ旬報のなんと編集部が西宮市内にあった時代があったんですね。
はい、
大正の終わりから昭和の初めですけど、うん、それが現在その、百何十冊がですね、収集保管されている図書館が西宮にあるんです。
はい、
その図書館はどこの図書館でしょうか。
はい、
というのが問題です。
これが今日の問題です。当時の雑誌の一部原版とか復刻版を含めて116冊が集められているそうでございます、うんうん、さあそれがあるのはどこの図書館でしょうか。これが問題でございます。今週来週再来週と3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日はキネマ旬報の西宮時代というねお話を伺ってるんですけれども、うん、いやいやでもやっぱりそうやってあのどこかでこう集めて持ってるっていうことは、うんうん、今後のやっぱり財産としては
そうですよね。
ということはこの間に、うん、23冊欠けている部分があるということなんで、これもやっぱり今その学芸員の方とか師匠の方とかは探してらっしゃるんでしょうか、
うん、でしょうけどもね、そううまく見つからないですよ ね。
うん、
昔アシアで発刊されたファッションっていうね、はい、日本の最初のファッション雑誌があるんですが、これがね一冊一号だけないんですよね。ずっと何時のみんな探してるんですけどね、一号だけかけてるんですよ。
はあ、
うん。だからまあ桐山人報もどうなるか分かりませんが、まあ面白い方もいらっしゃると思うのでね、なんならこの放送を聞いてね、ちょっとこう名乗り上げていただくとありがたいんですけどね。
そうですね、それこそ本当に蔵を整理なさるときとかっていうことで、うんうん、なんか珍しいものがいっぱい出てくるっていう可能性はまだまだありますよね、うんうん、まあ、あの本当に西宮あたりもその阪神淡路大震災で随分とまあ被害を受けたお宅も多くて、うんうん、なかなか古いものがね残っているところも少ないのかもしれませんけれど も、うん、
でも例えば大阪なんかであの、うん、かっぱ横丁とか古本屋街がありますよね、
はい、
ああいう古本屋の店主の方がね、割合西宮町にたくさん住んでるんですよ。
は、う
ん、だからそういうところから出てくる資料も結構あるんですね。
うーん、
例えば芭蕉の絵っていう本が出てきたっていうのも震災の時ありましたけどね。
あ、そうなんですか、うん、
だからこのキネマ旬報ぐらい見つからないことはないと思うんですけどね、有名だし、
うん、
こういうの多分、ね、好きな人は捨てていないと思うんですよね、はい、集めてると思いますからね。
ねえ、うん、私もなんかスクリーンとかロードショーとか買っていっぱい集めてましたけど、うんうん、でもやっぱりどんどんあのこう場所がなくなってくるというか、
ね、
引っ越しのたびにまあ処分をせざるを得なくなったりとかっていうことですから、うん、そういう時に本当に貴重な資料をね、うん、なんか処分なさるっていうことがあればもう本当もったいないですよね、う
ん、だからやっぱりちゃんとした師匠とか学芸員のいる方のところへね、うん、寄贈できれば一番いいんですけどね。
そうですね、ぜひあのお手元にキネマ旬報の、うん、西宮町とね、復刻版の奥付けに西宮町とあって、これに気づいた方が、2年かけて買い集められたそうですから、うん、まあ、その西宮町ってあるものを、あ、うちにあるわっていう方はね、ぜひ
ね、
はい、
ぜひ ちょっと名乗り上げていただきたいと思います。
そうですよね、はい、でも本当にその、うん、編集局編集部が移ってきたのが、うん、まあ、その関東大震災がきっかけ、でまたそのね、我々は阪神大震災をこう経験しましたけれども、うん、やっぱりなんかああいうことっていうのは本当にいろんな意味でものすごく大きな文化にも、うん、生活には もちろんですけれども、うん、文化だったりそういうものにも影響を与えてるんだなっていうのを今回このお話も聞いて思いましたね。ま
あ、逆に言うと阪神大震災の、はい、その影響はどんなものかっていうのはこれから実証されていくでしょうね。
そうでしょうね。
これもなんか大きかったんですけどね、関東大震災でこれほどいろんなものが移ってきたってことをすれば全てはみんな分かってませんからね、まだね。
うん、
だから、まあ、谷崎潤一が移ってきたぐらいはみんな知ってるんだけれども、木村淳本が移ってきたとかね、いろんなことがありましたから、まあ、まだまだねそれは検証されていくことだし、それからさらには阪神大震災がどんな影響を及ぼしたかということもね、これから検証していきたいですよね。まあ、失われたものは何かというのを見とかないとね、やはり、
やっぱりその本当に時代のなんか移り変わりの中 の, その節目に、まあこういう、ね、災害とかっていうのもあったりとかするんだなと思うと、まさに本当に、ね、怖いなと思いますし、やっぱりその何かをやっぱりちゃんと残していかないといけないって、本当に我々は阪神淡路大震災のこともやっぱりちゃんと残していかなきゃいけないな、
全て残すのは無理ですから
そす、ね、
その一番大事なのは何かということですよね。
そうですよね。でも、みたいなものが、まあ、昔から残ってるものの中に、なんか、すごくこう生活の匂いだったり、当時の何かが忍ばれたりとかって言って、結構、あ、これも貴重な記録かなって思ったりもするんですけれども、何が大事で、何を残しておいたらいいかっていうのは、確かに難しい問題ですね。
だから、物が大事なのか、
はい、
いや、あるいは記憶が大事なのか、非常に難しい問題ですね、そこはね。
そうですね。
ただ、物だけ残しても、それは意味が分からなかったら何もなりませんから、まあ、そういう意味でやっぱり歴史をちゃんと記録していくことはすごく大事だし、神戸に映画資料館ってできてて、ここはね、はい、どんどん蓄積されてきて、特にフィルムセンターでしかないような情報が結構こっちにもあるんですよね、
はい、
その西山でもね、そういうちょっと映画フィルムセンターみたいなのができればね、話題になると思うんですけど
ね
そこにまた資料集まっていくと思うんですけど、
ますますなんかね、本当にいろいろな特色を持ったそういったまあ大学だったりも、ね、いっぱいある西宮市でございますけど、今月は西宮に花開いた映画の文化ということで、来週は西宮にあった撮影所、これもいろいろまあ資料としては残っているので、これはまだまだご存知の方もいらっしゃるんでしょうかね、
まあ、3つぐらいの時期があるんですよね。3期ぐらいありましたから、
はい、
これは単に一時期だけじゃないんで、その辺ちょっと検証してみたいと思います。
はい、ぜひお楽しみに。ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。